皆さんごきげんよう。そうだゲイにカミングアウト、やる気ありみの太田です。
ポンです。
この番組はリスナーの皆様から身近な人には相談できないお悩みや聞いてほしい話を投稿していただきまして、私はしがないゲイ2人とレズビアン1人で最大限お答えするという番組です。
そうです。
番組のハッシュタグができました。ハッシュタグだゲイだ、ひらがなゲイカタカナでございます。番組の感想などどしどしつぶやいていただけたらと思います。またやる気ありみは LGBT をテーマにアートコンテンツ、エンタメコンテンツを作るチームですので、ぜひウェブサイトを検索してみてください。
はい、お願いします。
ということで皆さんね、お気づきのことと思います。
あら、
今日は関口さんがいらっしゃいません。
なんでコテコテないの、
うん、
いないんですよ。
そう、初めてのポンさんとの2人収録になるんです。
何キャラなんやろ、ちょっと待ってな。泳がせよ。もうちょっとやってもらおう。
だけどさ、あのさ、泳がせるってはっきり言われて泳ぐ人いないよ、普通に。わかりましたって言って泳がないよ、私だって。そんな
これちょっと今心の声のつもりだったわ。
出過ぎ出過ぎ、舞台だけよ、うん、そういうの。なんだなんだこれは、泳がしてみよう、スポットライトじゃないのよ。とおかしいでしょ。やってたもんね、うん、やってたっけ。
やってない。
やってないんか。どういうことよ。
ね、うん、いないね、寂しいね。
あんたそれにしてもツイッターでなんかサークル名当てられとったやん、う
ん、ちょっと
これ触れていい、
やめてよ。ほんと、いや、いいけど、別にいいけど。ほんま恥ずかしかったわ。なんか
なんかさ、ほんまさ、サークル名ってさ、なんかあの、うん、全大学の全サークル名、うん、なんかめっちゃダサいやん、全部。言うか迷ったけど、全サークルの全大学の全サークル名が最下位ってぐらいダサいやんか。
何なんですかね、うん、
なんかその中でも私は結構中でもあのオンサークルのこと結構香ばしい名前やなって思ってる。
あ、そう、
ね、結構好きよ、好きやけど、
うん、
香ばしめではあるよね。
そうですね、なんか、うん、あの愛着湧いちゃう名前ではあります
よね。愛着湧いちゃうよね。いい言い方。
うん、
愛着湧いちゃう名前なんですよね。
私はなんかあの幽霊部員だったんで、うん、あんまりそんなこと言う資格はないんですけど、名前だけには結構やっぱり愛着湧いちゃう。
そうだよね、そうだよね。なんかあの5年に1回ぐらい言いたくなる。
え、そうですね、
うん、身内だけが笑える名前。
やっぱなんか綴りとかもいいですよね、英語。
いいですよね、いいですよね、いいですよね。そうそうそう、ちょっと由来が知りたいんですけど、
まあ、こんなこと言ったらちょっと気になっちゃうからやめて。
確かに。ほんまに、しかも聞いてる人マジでどうでもいい話やし。
そうなんですよね、
そんな
で当てれてっていう感じもしたけど、
うん、それをもしかしてポンさんってほにゃららって書いててめっちゃ笑ったわ。すげえと思って、こいつ
確かに、うん、
そうそうってリップしそうだったもん。そうそうそう、でんでんでんでんでんでんでんでんで
何当ててんねん。しょうもない情報。
ほんまに、いやあのさ、あの僕最近ね、マユリカと、カエル亭のラジオね、両方聞いたりしてて、うんうん、でその2組が、うん、カエル亭のチャンネルかな、でなんかプライベートで旅行に行くみたいな企画をやってたのよ、
うん、
でなんかこの動画はもうなんかいちいちカメラ置いて撮るとかでもなくて、マジの Vlog って感じでやるんで、はいはい、もう本当にただただ旅行楽しみましょうねみたいな企画のやつだったのよ、うん、
でその2組が旅行行く、
そうそう旅行行くみたいなやつだったのね、うん、でその中でなんかうわーこれあるよなって思ったのがさ、なんか最初にそのなんか、うん、もうその何、カエル亭側が一応マユリカが先輩だからもうおもてなししますみたいな感じで、マユリカさん、そうそう、マユリカさんと自分たちがもう旅行行きたかったんでみたいな感じで、え、嬉しいわみたいな感じで、なんか多分ね、そういう感じ、本当のこう気楽な旅 でなんか静岡行ってたのよ、で工程ももう全部決めてますみたいな感じ で割とあのカエル亭の中野って言って男の子の方が張り切って、まあ責任感強くやってる感じだったのよ。で空港かな、新幹線か、新幹線で駅着いて、でこっからあのちょっと最初の目的地昼食ですみたいな感じになって、
うん、
で、あ、はいはいみたいな感じで、え、どこ行くみたいな感じになってさ、でまあなんか、まあ、蓋開けたら、まあ、バレなんか、 あそこじゃないみたいな感じで気づいて、マユリカが、はいはい、うん、あの中谷の方がで、それで、うん、爽やかじゃないみたいな、あのハンバーグあるじゃん、爽やかって、はいはいはい、でめっちゃ嬉しいみたいになって、でそんな感じ、結構わみんなテンションワイワイ上がってる感じだったのよ。でそれで車でなんか30分、下道行ったら30分、 みたいなところだったのね、そっから、うん、なんだけど高速乗ったらなんか20分で着くと、
うん、
でまあ10分だけど、いやでもなんかちょっと後の工程考えたら巻きたいんだよなみたいな、泣きたいっすよねみたいな、マネージャーさんとかも乗ってて、
あ乗ってんだ、
でそうそう、でそういう感じの確認とかもしてて、でもみんな、うん、でもちょっと高速壊ないとか下道でいいんじゃないとか、うん、なんかいろいろ言ってたのよ。でナビもちょっとついてるナビが古いから、岩倉がなんか、うん、なんかスマホで見た方がいいんじゃないみたいなこと言ってたりしたんやけど、うん、まあ、中野がちょっともうじゃあ行きますねみたいな感じで、こう結構こうキリッとしてる感じ、あんまこう聞かず行きますみたいな感じになってたのよ、うん、はいはい、でなんだけど結論、うん、まあ、中野が道をミスりまくって、うん、結果確かね1時間半以上かかったのよ、着くまで、そのなんか高速乗っちゃったから、うんうん、分岐で違う方行ったりしたらもうめっちゃ遠回りになるじゃん、
戻れない
、そうそう戻れないみたいなことをやっちゃって、はいはいはい、でうわーみたいなさ、でなんか運転も下手くそで、うん、いやもう今縁石ぶつかりそうになったがやみたいな感じをさ、カエル手とかにあの岩倉の方に言われたりとかしてでごめんごめんみたいな感じだったんだけど、うん、なんかそれでなんていうの、マユリカがさ、なんかその動画見て改めてこいつら本当にいいやつなんだなって思ったぐらい、いつもさ2人のラジオ聞いてると坂本っていう眼鏡かけてる、あ、まあ、両方かけてるか、はいはい、あの黒髪の方があの大きい太っちょの方に結構意地悪なこといっぱい言うみたいなラジオなんだけど、うん、なんか2人とも全然意地悪じゃなくて、なんかなんていうの、道間違えたりするのもいじるけど、いやでも運転してくれてありがたいわとか、なんかすごいこう言ってる感じやったのよ、全然こう文句も言わない感じやってんけど、
うん、
あのね、中野くん、蛙亭の中野くんの方が、うん、なんかその道を間違えて、まあ、1回目はまだいいとしても、なんかもう1回間違えたあたりとかからこう謝んないのよ、
はいはい、
でなんか普通にちょっといじりで2人とかも、うん、謝られてないなみたいな感じとか言ったりとかしてて、でそれでだからそれで岩倉が、いやだからこれなんすよみたいな、いつも言ってるじゃないですか私みたいな、なんかいや本当にこいつのやばいの、こういう卵って呼んでるね岩倉中野くんのこと、卵がやばいのこういうところでみたいな、マジで謝んないんすよとかって言われてて、でもそれ言われてもマジで黙りこくる、一言も一言も喋んないみたいになっちゃってさ、でそれでなんか3人が盛り上げようとして、なんかちょっと中野が機嫌悪くなっちゃったって思って、なんか中野の好きな曲かけてボイパで歌うみたいな、なんかつまんないくだりをやったりしてたのよ、
はいはい、
でもそれにもその後もなんか間違えそうになっちゃって、なんかわーっとしたやり取りがあって、その中で中野がなんか、うん、いやもうちょっとなんかなんすか邪魔したいんすかみたいな、結構マジでイラついてる感じで言って、でうわだるとか言ってさ、キモとか言ってその岩倉がでも二人は別にそんなことちゃうやんとか言って盛り上げてんねんやんとか言うねんけど、岩倉はさコンビやからさ、普通に先輩と乗ってるとかもあるし、だるとか言って、いやおめえが間違えてんだろみたいな感じのことを言ったりすんねんけど、一言も結局謝らへんくて、でまあ ついちゃうんやけど、でまあそっからなんかこうなし崩し的にまたみんな本調子に戻って仲良くはするんやけどさ、いやなんかこういうやついたなっていうのと、でも自分も昔ちょっとこういう側面あったなって思ったんよね。でもね、これ謝られへんし、でもなんか、いや僕なんでこの話ポンにしたかったかっていうと、うん、ポンもちょっと気持ち分かる系の話しちゃおうかなと思ったんよ。
いやいや、うん、分かる
分かる系やろ。
うん、分かる分かる。
やんか、だから僕も分かる系やねん。分かるその意味、うん、多分分かると思うねんけど、
うん、
やろう。
なんか、まあ私もなんか運転まあ分かんない、運転がっていうのもある気もすんねん。なんか
あなるほどね、
運転というシチュエーションにおいてはみたいなのもある気もするけど、
はいはいはいはいはい、
まあでもなんか謝りたくないみたいな気持ちは、まあ、運転じゃなくてもある時はある。
えそれさ、
しかも自分が、
なるほどね、うん、運転っていうのは結構苦手やったり怖いリスクもあることをやってるからってこと？
あそれはそうかもしれない。
ああなるほどね。
そうそうそう、ハイプレッシャー下において、
うん、うんうんうん、
なんか攻められたりしたらなんかだんだんムカついてくるみたいな、うん、
わかるわかるわかる、
ある、ある、うん、
いや
それはその謝りたくないっていうのがわかるなっていうのはどういう時にそういうのがあったのっていう。
いやなんかその多分感じてることとしてはだからすごい責任感強くやってたわけよ。
あそうね、そうね。
で中谷もみんなを楽しむ、あ中谷ちゃん、あの あの中野くんもみんなを楽しめたくて楽しませたくて頑張ってた、うん、多分準備もすごい頑張ったんやろうし、その30分を20分にしたいぐらいさ、うん、なんかちょっとでも先輩ら並ばしたくないとかさ、はい、爽やか並ぶから早めに着いてあんまり並ばず1回転目で入りたいみたいなこととかがあって、うん、結構なんやろ、自分としてはこうみんなのためを思ってみたいな、多分だから、うん、気張っちゃう子なんやろなと思ったのよ、
はいはいはい、
多分決まってたんやと思うのよ、気合入ってたんやと思うのよね、うん、でも実際はさ、僕もよくあんねんけどさ、みんな意外とそういう、 こう気合とか入ってなくて、こういい感じにさ、なんていうんやろ、うん、そんなこうエネルギー使いすぎず、うまくこうなんやろ、マラソン体制で日常送ってるやん、はい、でもああいうこう気負っちゃう人とかって、なんかある局面とかで急にガッと気合入って頑張りすぎちゃって、うん、でそれでこう失敗しちゃった時とかに、なんていうの、みんなはそもそも気合入ってないから、なんか気軽なミスとしていじっちゃうわけよ。
わかる、
なんやねんとか言うねんけど、本人にとってはもうめちゃくちゃ大きいミスしちゃったっていう気持ちやし、
やってるっていう、
そうそう、でむっちゃ申し訳ないとか思ってるから、うん、なんかそれこそなんやろ、場がむちゃくちゃ重くなって、いやごめんとかいう感じだったらいいねんけど、うん、なんか自分はこんなに考えてきたのに、うん、なんかみんなにその気楽に多分いじられんのとかも多分嫌なんよね。分
かってきた、なんか その話を聞いて、だんだんなんかそのそうなってる自分のことを思い出してきた、
ね、そうだからポンも分かるやろうなって思ったんがそれで、
うん、
なんかこうあるやん、あったやん、あるある、で僕なんかあれ見てて自分変わったなと思ったやん、これせんくなったわってもうはっきり思えたし、でも気持ち分かるでって思ったよね、うん、だから中野は別になんか幼稚とかではなくて、うん、やっぱちょっとギアの入れ方が分かってない、うん、てかギア入れすぎちゃってるね、うん、自分が
力抜けてない、
ね、そうそうそう、うん、なんか別にそんなこと気合い入れず適当にやっててよくてでみんなもなんかちょっととか言ってんのっていじれるからやってるわけで、
そうね、そうね、
そう、うん、マジのなんか M1 の決勝遅刻したとかじゃないわけやんかそうそうそうそしたら本当にすいませんって感じだし、もうさとかなるけど、うん、なんかそういう場面じゃないところでのギアの調整が多分苦手な子なんやなっていうさ、
謎の空回り なんか誰も求めてない空
回り、で自分もそれ分かってんのにそこに入っていっちゃう時ってあるやん。
いや、そうなんよね、うん、分かってるけど引き返せなくなるよね、そういう。
分かる分かる、そう、うん、でだからそういう意味ではイワクラも、いわゆるイワクラも分かったるよとかも思って、それはそれで幼稚やでって思ったよね、うん、なんか僕は見てて。
確かにね、
いや分かんねんけど、で確かにこの場合中野が悪いし、うん、なんか普通に中野が笑う、なんか謝らんことによって中野が機嫌を取り戻さんことによって状況がどんどん悪くなるから、うんうん、確かに中野が悪いねんけど、
うん、
でもその背後にはさ、中野が多分すごい気負ってたんやと思うし、
そうね、
なんかみんなが頑張ってたし、楽しかったってみんなに最高やったって思わせたかったっていう気持ちがあって、うんうんうん、でもそれがさ、だって30分を20分にしたかった人間がさ1時間半以上遅刻したとかってもうめっちゃショックやん、多分。でもそれはさ、
そうかわいそう、
ね、3人は別にどうでもいいわけ、そうなったらなったやんぐらいで旅行してるから うん、それもめっちゃウケていじってるわけよ、
うん、
さっき30分を20分にしたいとか言ってたなとか言ってでそれでダウンジャケット着てて中野がで、うん、もう運転シートベルトとか邪魔やから脱いだらみたいなこと最初からみんな言ってたんや、うん、でも中野気合入ってるし多分緊張もしてて、うん、自分が運転下手なんも自覚してんのにやってるわけよ、うん、だからそういうさ本人としては別に得意でとかじゃなくてほんまなんか頑張らなとか思って乗ってやって、うん、でミスってさっき30分20分にとか言うとったなとか言われたりさシーンってなったところでダウン脱いだらとか言われたりとかさなんかそういうもことごとくいじられるわけそうそうでめっちゃおもろいねでそれを中野も全然気楽になんか、うん、もう脱がんわとかさ言ったりとかさ、うん、したらいいしなんかちょっと一回止めて土下座してもいいですかとかさそれぐらいでいいやんかそうねんけど多分もう気負っちゃってるから
あの土下座するためにパーキングエリア入ります
そうそうで なんでパーキング入ったんって言ったらちょっと一回土下座しようかなと思ってぐらいのさとかやったらめっちゃウケるやんか絶対でそれで場もよくなんねんけどなんか本人が勝手に気合入りすぎちゃうっていうことってあるなと思ったんよ、
かる
わ。あるやんで若い頃それあったなってめっちゃ思って。
しかもさ、なんか私なんかそういう、うん、あったし、あの、うん、なんかこうその岩倉さんももうちょっとこうそれも幼稚やと思ったわみたいなこと言ってたけど、うん、私の場合なんか割となんか周りの人がこうなんか優しくしてくれた記憶があるなと思って、
はいはいはいはい、
逆に気使われるみたいな。
わかるわかるわかるわかるわかる、そのパターンもあんねん。わかる、
そうそう、そのパターンもあるよな
って思って。そうそうそう、けどそれも良くないよな。
それもそれで
それもそれでやっぱ
それもそれでちょっとなんか泣きそうになるね。
なるし、だからなんかな、いやわかるけどなとか思ってさ、それ見てて。
でもそれをやらなくなったってことでしょ。
うん、やらなくなったわ。
あ、そうなんやって。わからん、私まだやるかもしれん。わからん。
いや、あのちょっとほんまにあれやけど、ポンはまだやりかねないとこあると思う。
ね、気合入りがち
やもん、ね、気合入りが、いや僕も気合入りがちやねんけど、うん、なんやろうな。あ、でもまあ多分そこの切り替えがうまくなったよ。多分気合入って人より勝手にここの局面で気合入れちゃうとかは多分あんま変わってなかったりすると思うねんや、うんうん、なんかギア入れ方間違っちゃうとか人ってよりけど、なんかあ、みんなそうじゃないなとか思った時に切り替えれるようになったし、うん、なんやろ、まあでもとにかくこうやっぱり引きずらんようになってんのかもね。
あ、
なんかもう今この状況で一番ベストなん考えたらこっちやなが結構考えれるようになっていったんかもしらんなとかも。あ、でもちょっとそれはでも自分でももうちょっと自己分析しながらこの収録挑みたかったわって、就活ですかぐらいのこと思っちゃうぐらいあんま分かってないけど、でもほんまにせんくなったなって思うよね。なんかなぜならそれぐらいそういうことやりがちやったなって思うから。だからすごいその動画見てなんかうわー夏ーってなってんよ。おったし、これ自分そうやったわみたいな。そうそうそう、結構マジで半日ぐらいかかるよなあれ回復。
かかる
よな。なんかや宿ついて、
もうみんな盛り上がってんのに、そうすごい盛り上がってんのに一人だけそれ
やね。マジでそうやねで宿ついて一回風呂入って夕食前にトランプしてぐらいでようやくちょっとマシになってくるぐらいのさ、やんかあれ。
やっと仲間に入れる。
そうそうそうそう。でもあれって嫌とかなんで俺のこと責めんねんじゃなくて、一重に申し訳ないやねんけど、こっちのエネルギーとしては、うん、そうけどなんかねずれちゃうよねあれっていうのが。
そうだ、ゲイにカミングアウト。
埼玉県在住の、勘弁してくれ侍かっこ29歳女性さん、はい、
あ、女性なんだね。あ、それ今知ったわ、よかった知れて、うん、
初めてお便りを送ります。もともと JS さんと堀井美香さんのポッドキャストオーバーザさんを聞いた後、なんか他に面白そうなのないかなとザッピングしていたところ、この番組に出会いました。
ありがとうございます。
最新回から遡って聞いています。今200回放送記念のところまで来ました。すごいです、
面白い回じゃん。確かにすごいね。
ね。爆笑する時もあれば、うんうんとうなずきながら聞く時もあり、面白いものに出会ってしまったと喜びの気持ちでいっぱいです。
嬉しいね
、過去回を遡っていくのがここ最近の楽しみです。
嬉しいねほんまか。
いや嬉しいよ、めっちゃ思ってる。
嬉しいね。
必死だよ読むのに。わかるやん。
応援してる。
初めて。
ポンちゃんファイト。ポンちゃんファイト。
応援して。
今のところの元気2倍ぐらいだと思ってます。
はい、あ、2倍。
8倍でお願いします。
あと 6、はい、あと6倍いると思う。そうそうそう、なんかあと6倍。声張り上げないといけないよ。そうなると。
あのね、あのそこ認知の歪みがあって、うん、声の量を大きくする以外の策もあるの。元気を出すっていうのは。こいつを変えるとか、
ね、そうだね、
まず気持ちから作るとかさ、うん、ちょっとそういうところも
お願いしていくわ。ちょっとそこ経験のなさが出てるよね。声でかくすりゃいいと思って。
確かに。しかもさ、あるとさ、もう一個自分個人でやってるラジオって言っていいの、うん、ここで、
はいはい、いいよ言って。
だって小声ラジオだもんねタイトルね。
そうだよ。そう、私あの個人で小声ラジオっていうポッドキャスト番組をやらせてもらって
る。本当にあんたの個性丸虫の指摘をしてることってことでね。私これパワハラの典型。その人の個性を伸ばすではなく、いやいやいや、はい、これ買ってって言って
るわけだけど、小声ラジオを聞いてるこう人が、うんうん、あのアリミのラジオを聞いてくれて、すごい元気だねって言われました。
あ、そう。
そうそうそう。
いやでもリアルでさ、うん、リアルで3軒目ぐらい行ったら、あの本当にあと8倍ぐらいの元気出せてるけどね、あんた。
本当。
リアルで飲むとさ、3軒目ぐらい行った時の元気はもう、多分この8倍ぐらい元気じゃない？
いやいやいや、そんな元気じゃないと思う。
いや元気元気、あんた元気よ別に。
あ、本当そう？
うん。てかテンション別に高くない？
まあ、テンションは高い、確かに。
そうそうそうそう。
どっちかというと私あの小声ラジオはなんか本当にローテンションの時の自分の感じだから。
わかるわかるわかる。
こっちの方が本来の姿の感じ。
そうだよね、よかったよかった。そうそうそう、最近もう本来があれなのかと思って、私もちょっと本当は嫌なんじゃないかなとかいろいろ気にしてたわけよ、こっちは。
本来はこっちですね、うん、多分、うん、
てかやばいね、初めこんなさ、お便りの途中で多分喋った最長ぐらい喋ったと思うわ今。すいません、
邪魔邪魔
邪魔ちゃん、はい、続きお願いします。
戻ります。はい、今回はご相談したいことがあって初めてお便りをお送りさせていただきました。
ありがとうございます。
それは、それほど関係性の出来上がっていない年上の人からの、人生って大変なのよ、若いからまだわからないでしょうけど説法を聞かされるのが非常にしんどく、どう受け流したらよいのか悩んでるということです。
うん。
先日会社の二回りぐらい上の人から人生説法を受けました。その日は休日出勤だったので人がおらず、結果3時間半説法を受けました。要は周りに気を使いすぎ、素でいなさい、八方美人をやめなさいということを言いたいようで、親心のような根幹は優しい心に基づく説法でした。過去正直これもやりたくてやってるんじゃないし、こっちにはこっちの事情があるのでほっといてくれと思います。その気持ち自体はありがたいのですが、その話の中で、私の家族にまつわる話にも踏み込まれ、人生って大変なのよ説法になりました。まだ若いからわからないでしょうけどという前提のもと話をされるのが正直本当に不愉快でした。不幸マウントになると嫌だし、人に自分の経緯を話すことも嫌なので、いつもやんわりはぐらかすのですが、私は子供の時からそれなりにしんどい思いをして生きてきました。親の奥の借金、自己破産、会社の倒産、借金取りに追いかけられ、転校先でのいじめ、兄の非行と暴力、刃物を持ち出すまでの親子喧嘩の目撃、貧乏、父のアル中、父の突然死、母と祖父母による精神的虐待、うつと摂食障害など。
全部盛りじゃん。
本当になんかロイヤルストレートフラッシュ逆バージョンみたいなことですね。なんとかこの状況から抜け出して幸せになろうと必死で今まで生きてきて、何度も挫折と転職を繰り返してやっと今の職場に落ち着きました。病院に通い、体調もだいぶ回復して改善して、今はすっかり元気丸、しゃかりき仕事マンです。
イエイ、すごい、やっぱり
本当にすごい。もちろん自分が一番不幸とは思いません。
一番とか言っちゃったややこしくてちょっと、
ですが、自分の悩みなんて小さく思えるわよと、何も私のことを詳しく知らない人間から言われると、うっせえな、こっちも苦労しとんねん、ドアホがと思いつつも、めんどくさくて、そうですねと相槌を返してしまいます。
うざいね。
これまでも良かれと思って人生を教えてくれるタイプの人に結構出会ってきたのですが、特に家族のことを聞かれるのが辛く、一気に苦しかった気持ちがよみがえり、涙が出そうになるのを必死でこらえたりしてもいます。こういう説法を受けるとイライラしてしまって、帰宅後にかなりダメージを自覚、次その人に会うときは警戒してしまい、萎縮する自分を感じます。聞き流せない自分も幼稚だなと思うのですが、気持ちがモヤモヤしてしまいます。こういうとき皆さんだったらどう受け止め、どう対応しますでしょうか。ぜひご意見をお伺いできたら嬉しいです。
いや、もう3時間半はだるすぎ、普通に
いや、いかついでしょ、この説法は。
まず3時間半は普通にだるすぎ。
いやいやいや、釈迦でも釈迦
だよ。マジでインド映画。
ほんまにそう。
マジでインド映画。
インド映画。
普通に。絶対途中で踊んないと無理よ、3時間半なんか。
インド映画やったら元気出るもん。
ねえ、その先輩ちょっと途中でなんかダンスの時間とかあったのかな。
本当ですよ。
あいーとか言って踊ったり歌ったりとかあるんだったらね、
周りの人もバーッと参加してきて、そうそうそう、
まだ3時間半あんのかもしんないけど、どういうこと、テッド形式3時間半テッド出ろよ、もうだったら。
いかついな、ね、なんかそんな、でもそんなことって って会ったことあります？やっぱりその長時間説法。
3時間半はなくない？
うん、ないかも私も、
まあ、3時間半ってすごい、人生話せるぐらいやで。3時間半あったら
なんか人生話してんだろ多分。
いやもう1から100まで言えるで
確かに。
で生まれが何年で今こうなってるってわけまでに3時間半みたいな、
なんかもうちょっと短せよそれは。
でこうなってるわけ和法は3分で話せっていう、
いやそれ、ね、前回までの24ぐらいで話
せ。そうそれぐらいでやってくれんとよ、振り返りやねんからっていう話やけど。いやいやいや、
3時間半は長いですね、うん、なんか
あれは3歳のことでしたぐらいのレベルやんな、3時間半って、ね、うん、
先輩に話、こう先輩の話がどんどんこう個人的な話から世界の話に広がっていって、うん、こう中国の市場はさみたいなことでなんか気づいたら2時間ぐらい経ってたみたいなことはあるけど、
はいはいはいはいはい、
なんかあるけど、これはさ、そのなんていうの、自分のことにもこう踏み込んだ上での3時間半でしょ、うん、それが結構だからきついや
んな。そうね、でもさマジで3時間半さ説法オンリーでやってたとしたら、うん、もうただ単に才能だからさ。
それはそう、
おそらくそうじゃなくて普通に多分いろんな、ポンが言う通り多分いろんな脱線しながら話してるんだと思うのよね、うんうんうん、ってことを考えると、あの本当にこう勘弁してくれ侍が愛の手魔人だっていうのも多分あるんだと思う、
ね、いやそれはねそうだと思うのよ、うん、
ということは、うん、とかってやってんだと思うのよ。そんな
ポップにやってない
なるほど、そうなるとからの
やってるか送ってるか、そんなやつが。
これのフォーマル版を多分さやってんだと思うんだよね、
そうかも、それ
そうやってるんだと思うのよ、うん、っていう意味ではよくやってるなと思うよね普通にね。
本当にそうだし、うんうんうん、周りに気を使いすぎで素でいた方がいいよ、八方美人やめた方がいいよっていう説法やのにそれさせてるっていうのが、うん、
本当にそう、完全に9方目
いやそう
あんた入れて9だからこれっていうね、8超えて9なの
っていう、
そうあんたで9方目なのよって教えてあげたいよね
本当にそう、本当に
確かに確かにそれ本当皮肉な話だよね、
びっくり
お前の言ってること今やらしてんのよっていうさ、
いやそうなの、だから本当にあの、うん、勘弁してくれ侍さんは、うん、そういうのがこう上手な人というか、
確かにね、
気を使ってこう話を聞いて聞ける人なんだと思う。
そうだよそうだよ、傾聴力高い、もうアガーサーコンびっくりの聞く力なのよきっと本当に。
そうね、
うん、でも本当にそれはあると思うから、うん、そこはねなんかすごいなとも思うし、まあだからそれぐらいなんだろう、うん、ハマってるんだと思うのよ相手に。
そうね、
うん、だから気に入られてるんだとは思うよ普通に。
だってなんかこう、うん、そのなんていうか説法するだけじゃなくて、あの人生のことをこう聞いてくるみたいなことだったじゃないですか、
うん、そうねそうね、うん、
だからその聞きたくなってるし、そのなんか悩みをこう解決してあげたくなってるんやと思うんですよ。
そうね、
だからそういうハマり方はしてるんでしょうね。
そうそうそうそうそう、だから完全に気に入られてはいる気がするんだけど、なんか
そういうことじゃないよね、
そうなのよ、うん、そういうことじゃないし、うん、なんかさ、そのなんだろう、なんかそのこの文章で最初に僕が思ったのはこうなんか、うんうん、なんで人ってこう、うん、きっと相手も自分と同じぐらいの繊細さを積んでるんだっていうことを忘れるんだろうねって思うっていうか、うん、なんか、うん、こう人に何か言われた時ってさ気軽に受け止めることの方が基本難しいじゃん、
うんうん、
なんかポンのそういうとこって直した方がいいよねとか例えば言われた時ってさ、はい、そんなことって気軽に受け止められないじゃん基本的に、ね、うん、だからそれぐらいやっぱりなんか人から何か言われたことを気軽に受け止めることってすごい難しいことってみんな知ってるはずなのに、うん、なんで自分は気軽に人に何か言うんだろうっていうことすごい思うんだよね。うん、まああのちょっと本当にブーメランで私、うん、ミシェルさんにあんたって本当にクズじゃんとか言ってるんですけど、う
ん、あのちょうど前回言ってました
。本当にあのごめんなさい、本当にこれは例外っていうことにさせてほしい。
じゃないだろ。
違うの。一緒もしかして
普通に刺してる
よ。私先輩と一緒もしかして。
そうそうそう、
9方目枠
9方目よあんた
もうやめたい、それだったら。
やめな、それ。
うん、いや、まあ、ミシェルには本当に絶対やめないし、ジジイになってもこのクソジジイって言ってやるつもりで生きていくんだけど。
それはそれでちょっと見たいです、ね。
そうそうそうそう。てめえみたいなやつはもう早く死んだ方がいいんだよっていうのを。絶対言ってやりたいけど、
まあ、その年になってそれ言うの結構もう普通におもろいから。
そうでそうね、まあまあだから、でもまあでも本当にポンの言う通りで、関係性があるっていうのも棚卸しはすごい必要だし、やっぱりなんかなんだろう、そういうことをダイレクトに、え、ああいうのって結構嫌なのみたいなこととかは、なんかちょっと冗談交じりでも話したりとかする機会とかもあってもいいし、でもマジで多分ミシェは嫌じゃないと思うんだけど、でもそれも思いすぎず、まあそういう確認とか結構するし、僕らも、ことあるごとにね、いろんなタイミングでなんかこういうのって嫌なんだけどみたいなこととか言ったりするから、まあ、そこの棚卸しはどんな関係性でも大事だし、でも基本的にはなんかこういう、なんだろうな、本当にこう、自分は見えてるとかっていう勘違いを引っ下げてさ、なんか誰かに何か気軽に言うみたいなことは本当にやっちゃいけないなって思うし、なんかやりがちじゃん、やっぱなんか、僕上の世代の方ともいっぱい働いてきたけど、やっぱり上になればなるほどさ、まあある意味管理職的になっていくから下を見なきゃいけないから、役職的にもそうなるのは仕方ないんだけど、でもやっぱり下の子のことをさ見てて、あの子ってこうだよねとかさ、なんか言っちゃうじゃん、で、まあ、それが仕事だからある意味仕方ないけど、なんかそこに本当にこうおごりが1ミリでも乗ってないかってことは本当に常に自分の中で繊細に意識した方がいいなって思う、なんかちょっとあの子のことをいい気になって捉えてないかって、あいつってこうだよねみたいなことを、なんかちょっといい気になってないかな、自分のそのなんか評価者としてみたいなことは意識しとかないと、
めちゃくちゃやっちゃうもんね、やっちゃうと思う、誰でもやっちゃう、それ。
いや、そうそう、だから誰でもやる、だからこの本当に二回り上24個上53歳とかでしょ、とかだったらやっちゃうんじゃない、でやっちゃう人もいっぱいいると思うんだよね、
まああの勘弁してくれ侍さんもいっぱい出会ってきたって言ってるし、
そうそう、だからいっぱいいるよね、そうね、まあでも基本的に慕ってだけで態度でかくなる人ってこう、ちょっと言葉選んで言うと全員まあ本当にアホだから
あれ言葉選んで
言うとちょっともう本当にだいぶ削ってアホなんだよ、
選んだ上で、
選んだ上でごめんだけどアホなのね、やっぱりだって本当にこうさ社会出てかっこいい大人って慕ってだけで態度でかしたのかいないじゃん、一、ね、人もいないじゃん、
一人もいない
のよ、本当に一人ないの、本当に
本当に、私はなんかこのお便りを読んだ瞬間、もうなんか長く生きてるからって言ってこう自分より多くのことを経験しているわけではないよっていうのを
マジでそう
なんか私はずっと思ってるから、なんかそういう人にもまあなんか会ってきたけど、なんかお前はこうだろうみたいな、なんかお前におめえに何が分かんだよってずっと思って
た、いや本当にそう、本当にそう、
そう
本当にそうなのよ、本当にそうなんだよ、ね、
して、ね、あの部下にちゃんと慕われてる人は多分そういうこと忘れてないよね、多分
そうね、わかる、まあそこはさめっちゃ同意なんだけど、とはいえやっぱり50年も生きてないから、
ね、
やっぱりなんか知った口も聞きたくないとも同時にも思ってはいるんだけど、
それは私もそう、
ね、そうじゃん、でもただ一方で本当に事実なのは本当に素敵な人活躍っていうか、まあ輝いてる大人たちはもう一人慕ってだけで態度でかい人っていないの、
いないね、
それだけは確かで、なんかこうキャラクターで下に対してこう体育会的に詰める人とかはいるよ、距離を詰める人とかはいても、やっぱ下にあいつは自分より下だからっていうだけで横柄な人とかってやっぱり基本的にいないじゃん、だからなんかアホっていうか
そうだね、
そうそうそうそうそうアホって感じなのよ、そう、
それはそうだよね、
そう、まあでも問題はそういうアホともうまくやっていかないといけないことだったりはね、 するけど、
だってこれだから会社の人でさ、うん、こうめっちゃ転職を繰り返してさ、
うん、
こうやっとたどり着いた会社の人だからさ、うん、もうなんか嫌だから辞めるとかそういうことは多分できないこう状況でしょ。
はいはい、そんなこと書いてた。私本当にちょっと読解力0点過ぎて、どこに書いて、何度も挫折
と転職を繰り返してやっと今の職場に落ち着きましたって書いてたから。
どこに書いてんのそれあんた。
え？ロイヤルストレートフラッシュの次の行だね。
あんとね、書いてる。
いやいや、書いてなかったら何を読んでるの私は。
やっぱあのさ、さっき言ったあれじゃん、私の方が見えてると思ってる人の例じゃん。
見えてた私の方
が。違う、あのごめん、本当にこれはちょっと自己弁護のために言わせて、単純に、うん、あの名前欄とかに結構補足書く人いるじゃん、うん、そのパターンかなと思ってから、どこに書いてたのって言ったら、マジで普通に本部に書いてた、すいません。
いや読んだし、うん、さっき
本部、本当にそう、本当にそうだし。誰マジで、うん、そうそう、本当に誰が誰をアホ言うてんねんっていう話だったね。本当にびっくりです。本当にすいませんでした。
そうですよ、
うん、そうか、
そうだからそれを簡単にさ、まあ、
そうだね、転職すればもう言えないよ ね。
そうそうそう、
うん、確かにな、
難しいよな、なんか、うん、そう、本当に実際じゃあどうすんだっていうのはさ、
うん、
なんかこういう機会をこう遮断するパターンと、こう受け止める考えを変えるパターンみたいなことと、会話をどう展開していくかパターンみたいなことがあるのかなって私は思ってて、
はいはいはいはいはい、うん、ちょっとなんか多分ごめん、パターン多くてついていけなかった。
あの大切なことはいつも3つって教わって
る。なんかありがとう。あのさ、すごい今勉強になってるんだけど、うん、普段ってやっぱりさ、私が勝手に喋ってあのミシェルが相槌打ってくれるけど、
うん、
やっぱポンみたいにちゃんと自分で定期してくる人がいると、うん、いかにこう自分の聞く力が低下してるかってことを実感するよね。なんか
早ーって弟子入りしろよ。
早ーって聞いてた。
沢子さんに弟子入り
して、本当そう、本当に沢子に弟子入りしたい。沢子演技も上手いし、
ね、本当に最高だったね、ゴイストのさ。
ちょっとごめん、そうなんだけど、ちょっとその3つお願いします。
もう私が忘れちゃうじゃんさ。
1つ目から、じゃあ1つ目の説明からもう始めちゃって、
会話の、うん、その会話が発生しないようにしてい
くパターンと、はいはいはいはい、パターンね、はいはいはいはい、
で、その、会話の中で、展開の仕方を変えるパターンと、
はいはいはい、あ、もう、うん、
会話はするんだけど、あの受け入れないっていうスタンスで。
あ、なるほどね、分かった、今はちゃんと受け止めた、
やってるからさ
っき言ったことでしょ、やってたと思うし。私本当に自分がもう一回聞きたいがために、もう一回リスナーに話さ聞かせるっていうやばパーソナリティだなって思って、ちょっとなんか引いちゃった今自分に。
それに受けてた、ね、
うん、それに受けちゃった今。やばいじゃん私と思って。
そうそう
そう、そうか、でもまあ分かった、言いたいことは、なるほどね、うん、はいはいはい、
だからなんかまあ関係性を遠ざけていくか、
うん、
その会話の中でどう防御するか、
はいはいはいはいはい、そうね、そうね、そうね、
思ってて、なんか自分がいつもやってることは何だろうって考えたんですけど、うん、まあなんかまあその合わせ技もあると思ってて、
うん、
いやお前とそういう話しねえぞみたいなスタンスを多分まあ私だったらなんとなく作っていくと思うんですよ、その関係性として、うんうん、で、それはまあじゃあそれができないとして、
うん、
でまあ、話をしないといけないってなって、でなんか話をしたらもう多分こうなんていうか、相手も多分好意があるじゃないですか、
うん、
多分まあ家庭だけどね、
うん、
こっちに好意があったとして聞いてくれてるから、なんかそんな無限にはできないかもなって思って、
うん、
でそうなってくると、私さっきその長く生きてるからってなんか多くの経験してるわけじゃねえぞみたいなこと言ったけど、
うん、
なんかなんかでも自分としてない、こう自分がしてない経験はあるじゃないですか、
そのあるね、
絶対、
うん、絶対あるよ、うん、
だからなんかその辺のことを、まあ、面白がろうとするかな、頑張って。
あ、なるほどね、
うん、でだからなんか面白がるために、私なんか全然興味ない人がそういう話してきた時に、
うん、
なんかよくやってんなって思うのが、なんかめっちゃ質問したりするんですよ、なんかその人に。
はいはいはい、分かる分かる、逆に僕もする。
そう、めっちゃ質問して、するするする、で自分の面白い話の展開になるところでガッて掴ん でそれをその深く聞いていくみたいなことをすると、
うんうんうん、
まあなんか面白さはちょっと出てくるし、それを元に、まあ、その人の意見がどうであれ、それを元になんか自分がちょっと考えれたりするから、
うんうんうん、
その
後
の自分のプラスの方向に、うんうんうん、っていうのをやってるかなって思った。
なるほどね、まあ、じゃあだから会話をどう展開するかの話をこだわってるんだ、うん、どっちかっていうと
と思う、うん、
なるほど。 なんかそうね、なんか対その人ってことはそうだなと思うし、で僕が重ねて思うのは、まあこの人がどれぐらい偉い人なのかにもよるなっていうのがあって、まあこの人が偉い人でどうしてもちょっとこうやりづらい相手ならさらに偉い人と仲良くするっていうのもあるし、
なるほどね、
でこいつが偉くないなら相手にしないでいいなっていう、うん、まあまずはそうだなって、まあ基本これ組織の基本戦法だなと思ってんのよ、うんうん、そうだからなんか常にそれは考えるよね、あこいつ一個上にリーチしようとしてんなとかさ、それはまあ自分が本当に下っ端社員だった時に教わってきたことでもあるから、
うんうん、
なんかそれは思うなみたいなことはあるよね。でそれの前提の上でなんか今ポンが言うようにどう和法でなんか楽しむようにしていくか、うん、面白がるかとかはあるなとは思うけどね、なんだろうな、うーん、でもなんかそのなんか抽象的な話なんだけど、僕がやっぱりこの数年学ばないとと思って、うん、まだ全然できないけど頑張ってることはやっぱり戦わずなんかこう逃げず、
うん、
なんて言ったらいいかな、相手の上に立とうともしてせず相手の下に立とうともせず、なんか相手を横にずらすっていう策がやっぱり大人ってみんなできるなと思うのよ。なんかなんて言ったらいいかな、やっぱり向き合わなきゃいけない相手みたいな状態をどう解決するかって感じ。だからなんて言ったらいいかな、そうだからその人と自分を遠くに置くための工夫をどうしようかってみんな考えるよね、だから自分の道のに立ってない存在にするってこと、その人を、その方法をみんな考えてるなとか思う。なんかやっぱ全然知り合いの人もなんか自分が部長職になったのよ、
はいはいはい、
なんだけどその上に副社長がいたと、自分の上に、でその上に社長がいるんだけど、その副社長が無理すぎて、
はいはいはい、
人間的にもいろんな意味でも無理ってなって、でそこで社長を握りに行き、どうしたかっていうのは副社長を社長補佐にしたのよ、だから横にずらしたの、
はいはいはい、
だから自分の上にいるんじゃなくて、副社長っていう社長の隣にすることによって自分の道の上にはいないようにしたのね、その人は。でそれをなんかでその人とかって話すとなんか本当元気だし明るいしひょうひょうとしてんのいつも、で僕がこうなんかいろんな相談とかをこれまで昔からの人だから前の会社とかいろんな場所のことをね相談したりすると、いや直樹さんそこはね戦おうとせんくていいんですよ、その人上手に横にずらす方法を考えた方がいいですよって言われて、あなるほどなとか思うから、まあ抽象的なことだけど、その今言ってる二回り上の人が、まあ、会社の中でも自分の道があるわけじゃん、登っていかなきゃいけないさ、その道上にいないようにどうしたらできるかっていうのは考えてもいいし、でこいつがどう考えてもどかないんだったらちょっと自分の道ルート変えるみたいな方法ないかなみたいなことだから、自分か相手かが横にずらす、めっちゃ抽象的な話なんだけど、そういう意識はあるなと思う自分は、
それはさっきの私で言うとそのなんか会話が発生する全然手前の話っていうことってことだよね。
あそうだね、だから起きないように、会話が起きないようにするとかっていう意味だとも思うし、いやなんだろうね、でまあ、とはいえこういうこうそういうふうに横にずらした相手でもこういうふうに休日出勤で、なんかトラブル的にもう対峙せざるを得なくなったみたいな、
まあ、あるよね、
スポットで起きるみたいなことはあるから、そういう時はポンが言うようにもうなんか面白がって、なんか乗せるみたいなところはあるとは思うし、でもなんだろうな、なんかなんかさ、なんかそのなんだろうな、その今回食らったのってね、なんかやっぱり自分の中でも確かにそこが課題ではあるなっていう意識があるんだと思うのよ、課題というかいいところか悪いところかで言ったら、まあ、いいところではないなって思ってんだと思うのよね、はいはい、自分でも。だからまあショックとかもあるじゃん、そういうことって言われた時に、
刺さってしまう。
そうそう、でもなんかねやっぱいいとこと悪いとこってセットだからあんま基本気にしなくていいと思うんだよね、なんかそれは もちろんそのなんていうの、マイナスすぎるところはマイナスすぎないようにするとかあるじゃん。例えば本当いつも言ってるけど、うん、本当に大切なやり取りをやる気ありみでしてる時にミシェルだけスタンプしか送んないとか、そういうのはダメじゃん例えばね。なんかそういうのはちょっとはあと1分送るでもいいからとかで変えるでもいいじゃん。なんかめんどくさがってんの今の局面でバレんのやばいよあんたみたいなこととかってあるじゃんなんかそういうこと例えばね、うん、なんだけど、ね、でもやっぱりミシェルのそういうフランクさっていうかなんだろうなが良さとセットじゃん、うん、やっぱり、うん、でそこのそのあの子のなんだろうカジュアルさフランクさで救われる局面もいっぱいあるから、うん、
あるある、
うん、だからなんかなんだろうな、やっぱりやばすぎることをもうちょっと軽くするとかはあるけど、でも基本的には悪いところがいいところになることないし、うん、うんとか思うから、やっぱいいところと悪いところって変わんないと思うよね基本ね、
うん、
だから僕はなんかあなたのそこ悪いところですよって言われた時に、でもその裏にいいとこがあるわけじゃんって思っとだそれは事実だからマジで、
まあ、そうだね、
うん、
そうだね、
だからなんかあなたのそこが良くないよって言われても、でもね、裏にはいいとこあるし、そうそうそうそうそう、
褒めて
る、うん、そうそう、その裏のいいとこここだしなって、確かに
そうなられると最強かも、そう、
うん、っていうのはあるし、うん、なんだろうね、そのさ仕事ってさ役割全うするために集まってるわけじゃん。だから役割全うできんなら強みとか読み解き正直何でもどうでもいいのよそんなの。
そうだね、
うん、役割を全うしてるかどうかよマジで大事なことは、うんうん、だからあんたの弱みがここですよって言われたら、え、それ聞いてないですって話じゃん、
うん
そうじゃない、だって、別に私仕事全うしてます、うん、聞いてないですって感じじゃん、うんうん、だからなんか強みとか弱みとかってなんだろう、別にわざわざ聞かなきゃいけない話じゃないと思う、うん、自分がこの人の話は聞きたいと思う人の話はもちろん聞けばいいし、ね、自分として強みを伸ばそうとか弱みは本当にこうなんだろう、ドン引きするぐらいの弱みではないようにしようとか、その努力は大事よ、うんうんうんうん、なんかいつまで経っても時間守れないとかはなんとか直そうとかさ、うん、なんかわかんない、それももう良くないけど肝アポ、重要なアポだけは遅れないように生きようとかさ、はい、でもなんかそういうもんじゃん、なんか完全にそれをなくすなんてできないから、なんか基本的になんかそこの指摘って聞きたい相手のことだけ聞けばいい。もちろん役割全うできてないですよの話は誰の話も聞かなきゃいけないよ、それは契約不履行になってるよあなたっていうことだから、そこ、え、そう見えてます、すいません、それどこですかって聞いた方がいいし、把握した方がいいじゃんちゃんと。でその上で、それてめえの好みじゃねえかよってなったら聞かなくていいし、そうそう、で聞いて、あ、マジそうか、私そっか組織で与えられてるミッションやってないんだってなったら、それはそれでちゃんと聞かなきゃいけない。うん、
うんうん、
けど自分の強みとか弱みとか本当正直どうでもいいなって思っといたらいいと思う。別にいいじゃんやってんだからっていう、私役割全うしてんですけどみたいな感じで思っときゃいいと思うから、だからなんだろうな、そういう悪いとこ言われても、はい、でもいいとこもあるんでその分って思っときゃいいと思う。で、ただまあ交通事故的にそういう悪いところを言われてショックだしさ、人間だから、人によってはね、全く気にしない人もいるよ、うん、けどなんかやっぱ傷つくわけだから、それだったらまあなんかちょっと誰かに具体的に褒められるパターンもやっとくといいよね、
うん、
そういう相手を作っとけばいいっていうか、だから僕とかも結構こんななんかこと言ってるけど、どっちかというと傷つくから、なんか指摘とかされたら、うん、ってなるし、でもそういう時とかはやっぱり褒めてくれる友達、かつ褒めてくれるけどちゃんと冷静に見れてる人とかに、なんか今日こういうマネちゃったとか言ったりとかしたら最悪だねみたいな中で、で
もまあリカバリーの術として、
そうそう、リカバリーの術として、でもさ、やっぱこういうことやってるし良くないみたいなこと言ってもらったりとか、いやでもその分こういうとこいいわけじゃんみたいなこととかを言ってもらったり、言ってくれなそうだったら自分で口にするかな。でもこういうところがさ一方で僕の良さだっても思うわけじゃん実際とかって言っちゃって、あ、でも本当そう思うよとか言ってくれるじゃん、うん、
確かに言ってくれるよね、
そうだから本当そう思うよとか言われたら、うん、本当そう思うよじゃなくて、あんたの口に出して褒めてとか言ったりとかするし、マジで実際でもさ、なんかそういうだから自分の中でのバランスの保ち方というか、リカバリーの仕方みたいなところは置いときつつ、
う
ん、
そうだよね、うん、だって発生すると思うんだ、結局どんだけうまくやってもさ、
そうね、そうね、
発生した時にどうできるかっていうのもすごい大事だね、
うん、そうなんだよねって思うわ、
まあ、私もでもそんな感じかもしれない、うん、こういう時のリクガリはなんかめっちゃそれを人に話して文句言ってもらうとか肯定しに行
く。そうね、そうね、なんかそうね、だからまあそこかな。だから自分の肯定をちゃんとなんかリカバリーする、
うん、術を持っておく。
そう、その術は持っといた方がいいなっていうのと、基本的にはいいところとか悪いところとか、どうでもいいかな、全うしてるなら役割をって思うから、うん、やっぱそっちに意識持った方がいいかな。なんかだから今私どうでもいい話されてるなって思ってていいと思う、それは全然。
あ、そうだね、うん、本当にそう思って聞いてる私結構。
そう、あ、本当にそれは改めた方がいいよ態度
マジでなんか自分 の、うん、あの聞きたい情報来た時だけ聞いてる。なんかちょっとそれ でもなんか福田はなんかこうこうやんかって言って褒めてくれたとこだけガシッて疲れそうなんですねって言って、うん、
いやそうだと思う。いや何回も言うけどだって本質的にどうでもいいから、そんなの強みとか闇とかさ、
うん、本当にどうでもいいし、なんか私が一番分かってるって思ってるから。
だからまあ異常に迷惑かけるは良くないけど、うん、 ね、そもそも迷惑はこの番組の何回も言ってるけどかけ合うもんだから、
うん、まあ、なんかお前もだろっていう話もあるからね。
そう、なんかそのなんだろう、弱みを出さないこととかさ、迷惑をかけないことばっかり考えてる組織って驚くぐらい誰も強み発揮してないからね。
うん、
これ本当セットなのよマジで絶対に、うん、それはもう断言できる。私組織論のプロとかでもないけど、やっぱそういう組織いっぱい見てきたからね、やっぱそこしか考えてない人たちって強みを出す組織にもなんないから、なんか何やってんだろうなとかも思うし、だからなんかまあちょっとそこ話それちゃうけど、まあでもとにかくいいよ、強み弱みみたいな話は別に何でもいいと思う、うん、やってるかどうかだと思う、うん、ちゃんと
勘弁してくれる侍さんはさ、
うん、
その結構このお便りのキーワードって若いからまだわからないでしょうけどっていうのがキーワードな気がしてて、
うん、ああなるほどね、そうね、
そうそう、それをなんか言われて、そのやっぱ自分が抱えてるものを想起してムカつくっていうのが結構ダメージ食らってるポイントなのかなって思うんだけど、
うんうん、
そういうの言われた時どうすんのなんてやったら。
若いからわからないでしょうけどって、やっぱ僕なんか本当に異常な態度のでかさがあるから基本それ言われないんだけど
異常な態度のでかさ、
異常、異常、本当に異常な態度、もう異常としか言いようがないよね本当に常ではない。
なんか若いからまだわかんないでしょうけど、うん、とは言わないでも、うん、まあなんか
まあ、あんたみたいにあんたの立場ではわかんないでしょとか、あんたは恵まれてるから的なこととかね、うん、ね、はいはいはいはい、はい、
でも別に恵まれてるとか、 そんななんか、うんうんうん、そう見えるかもしれんけどみたいなことは結構あるやん多分。
あー、あるねあるねあるねあるね、あーもうそこは、
うん、
そうですよねって乗っかってる側の方が得するって知ってるから、普通に何とも思わずできちゃってるかも、
うん、
そっちの方がかっこいいとかそっちの方が得するっていうことだけでや
る得するって何
なんかそのやっぱりその、うん、納得いってない説教に「えでも」とかって返す若手いるじゃん、
うんうんうん、
の方が大体滑るじゃんで僕はマジで滑りたくないから、
うんうん、
確かにそうっすねって言って聞く。その方がイケてる若者にカウントされるから得じゃんっていう
そのなんかさ、
うん、
まあ、このさあの勘弁してくれ侍さんも確かにそうですよねって言ってると思うね、うん、
言ってるよね言ってるよね、
なんか中身全然違うね
確かにね、
考えてることが多分全然違うんじゃない。
ああそうね、うん、でもまあそうね確かにね、なんかだから確かに確かに、でもなんかさ難しいよねやっぱ強くなれとかっていうことだともあんま思わないんだよな気に、いやなんかうん気にしなくていいよだからもう難しいもんね、
うん、
さっきも言ったけど何回も言うけど、まず知った方がいいのは別に強み弱みはどうでもいいから、それは事実だから、うん、そこは多分すんなりこう受け止めれる気がするんだけど、うん、なんかやっぱ気にしなくていいよ傷つかなくていいよはやっぱ言えないじゃん、それはもうなんか うん、そんなこと分かってても傷ついちゃうし気にしちゃうってことだと思うから、だから僕みたいになんか、うん、そっちの方が得だし私今得してるって思いながら相槌打ってるとかまではなんかこうなんだろう、うん、自分のメンタルタフネスの状況って僕も昔と今違うから、
そうだね、
そうしろよとは思わない、
そんなできる気しないから、
あ、そっか、もうなんか本当なんか隣に自分と違って反論してるやつとかいたらもう丸儲けって感じで思ってるもん、いつもなんか余計浮き彫りになるじゃん、
どんなメンタル、
なんかこっちは受け止めてるみたいな、うん、
確かに、
そうね、でもまあそうだからマジででも言われて気づいたぐらい本当にそうしてるんだけど、そこは
まあでも一つの戦い方っていうだけだよね、それは。
そうね、けど
やっぱ、うん、
なんかだからやっぱ僕なんかどっちの方がかっこいいか自分なりにだけどね、うん、自分のかっこいいことがダサいとか思われることもあるし難しいけど、うん、自分なりのかっこいいかどうか追求してるから、
うん、
なんか今ちょうど外言の最新回にも書いてるんだけど、さっきの横にずらすの話にも近いけどさ、なんか僕はその、うん、なんていうの、イエスでもノーでもない返答ってむっちゃ大人だからできることだなと思ってて、
うん、
なんかそういうのってかっこいいなとか思ってんのね、うん、だからなんかその意見が合わないみたいな時とかに取り合わないけど場を濁さない回答の人ってできる人っているじゃん、
うん、
で僕それが何かっていうとね、本当にまあ外言に書いて丸まま同じこと書いてるんだけど、うん、今ちょうど書いてるやつに、うん、なんか言っていいのか分かんないけど出てないからいやなんかそのまあいいんだろういいんじゃないなんかそのなんかゲイ、いつも行くゲイバーでね、うん、そのなんかあのあまあ、外言にはちょっと濁しながら書いてるんだけど、いつも行くゲイバーで、うん、なんか あるお客さん隣にあのエゴイストの話になったのよ、
うんうんうん、
でめっちゃ良かったよねとか、なんかそうそうインタビュー映像すごい良かったよなとかママが言ってて、でそこにいたなんか50代の方がずっとその話をなんかこうなんて言ってかな、なんかうーん虫の居所悪いみたいな顔で聞いてたのよ、うん、なんていうかこう気に食わないっていうかさ、
はいはいはい、
ふんふんって感じで聞いてて、と思ったらなんか急に設定なんかみんながすごい良かったとかこういう映画が広まると嬉しいですよねとか若い子が言ったりしてたのよ、うん、20代ぐらいの子の時にその真ん中に座ってた50代の方がおじさまが、うん、なんか設定に全然リアリティないんだよねとか言ったのよ、でそれほうっていう空気になるじゃん、
うんう
ん、でも本当うるせえし知らねえし聞いてねえよって思ったんだけどまあなんかうんそもうそっかと思うじゃん
三手盛りだった、
そうそう、でもその時になんか若い子とかがでも僕はとかって反論してもさ、はいはい、得することないじゃん、
そうね、
うん、だからなんかその時になんかそれでわーってならないように僕はもう美味しいとこ取りするって意味でもだし場をいさめるって意味でもだけど、一旦男の子の話は確かにそれもあるんだよね、それめっちゃ僕は分かるわ、うん、みたいなこととか言いながら、うん、ボールそのおじさんに返すみたいな感じのことをやってたのよ、ボール回し役みたいな感じでやってたんだけど、まあでもおじさんそっからあんな映画気に食わないみたいな話をバーってされたのね、
うんうん、
ってなったらママの方がなんかちょっと微妙な空気になったかパッてママの方見たらママクスクス笑ってて、
うん、
ほんま変わらんなーって言ったんよで僕それすごいなと思ったよね、それ言わんかったその時
それすごいね、
すごくない、
すごい、うん、
なんか大人やなと思ったよね、そのさ
めっちゃいい、
俺はそれ違うと思うとも言わんし確かに俺もそれ思ったわでもなくて、うん、ほんま変わらんなって言うっていうで実際いい、そう、それでほんま変わらんなって言ったことで僕もそこに乗っていけて、いつからの仲なんですかって聞いたんや、
うん、
そしたらなんか息を言って誰々と出会った時みたいな、それはねとか言って話し始めて、やっぱいい感じになったんよ、
うん、
で僕はそのやっぱりママの大人なイエスでもノーでもない反応に対してちゃんとそこに乗っかっていった自分も成長してるとか思ったんやけど
確かに、
うん、でもなんかやっぱりそれすごいなとか思ったから、うん、だからなんかやっぱり取り合わないとかって、
うん、
やっぱ大人やなと思う、うん、うんうんうん、なんか僕はそれすごい大人ができることやしいいことやなとか思っていて、うん、まあだからなんかそういうことは基本的にやっぱり上に対してとかやっぱ意見が合わない人気に食わない人に対してできていってくといいよねとは思ってる、うんうん、からる、まあなんかそうそう、なんか変なこと言われて打って食らうのは仕方ないし、
うん、
けどまあ変わっていくのよ人間って、やっぱりゆっくりね、僕ももっとこれから変わっていくと思うし、うん、別になんやろうね、うん、何 堪忍袋の尾が切れたじゃないわ、勘弁してくれ侍ちゃんがね、言ってもまあ僕とそんな年も変わんないからさ、僕も何にもこう、うん、なんかね語れるものも全然ないんだけども、でも自分自身はまあ最近はそういう風にこう取り合わないがかなりできるようになってるなと思う、うんうん、なんか多分僕も気づかぬうちにこうどんどん幹が強くなって体幹太くなってんのかもしれない、なんかだから本当にこういう若いから分かんないだろうけどさとか、まあでもなんか太田は恵まれてるからさこうじゃんみたいなこと言われた時に、うん、とか言う方が大体滑るから、いや本当恵まれてますよねって、うん、いや本当最近それよく感じてって言って話した方が、なんかその導入で言った方が自分もいい話大体できるし、だ大体おいしい思いできるじゃんその方が、うんうん、だからもうなんかそれしか考えなくなってるね
確かにいかに自分が美味しい思いするかを考えるけど、
そこで騒いでもう損すんのよ、うん、大体、
う
ん、
そう
ね、うん、からそうっすよね、うん、とか言ってる方がいいなっていうのは思ってるけど、でも傷つくんだもんね、なんかそういうことは難しい、うん、傷つくことは傷つかないは難しいので、傷ついていいって思えばいいんじゃない、うん、ひとまずは、うんうん、で傷ついていいって思いながら生きてても僕みたいなことを徐々に徐々に考えてると、なんかあれすっかり悲しいぐらい傷つかないかもっていう時やってくると思う
やってきてほしい
全然傷つかないみたいなあれみたいなこと、嘘みたいな、
風吹いて
私今どうすれば得するかしか考えてなかったみたいなことが
そうだよ、ね、来る
やっぱり来るんじゃない、人間って分かんないけど、
まあ、でも来る気がするよね、
う
ん、なんか
そう思うかな、だからなんか、ちっちゃいことから練習するといいのかもね、なんかそのきっと来るんだけど、必ず来るようにするにはやっぱちっちゃいところからの練習だと思うわけ、自分のアクションを変えてね、うん、で今なんかその八方美人だとかって言われるところで、まあ自分自身も気遣いすぎてるなとか思ってるんだと思うし、うん、でなんかこう優しくてみんなに気遣ってる人で頼み事もやってくれてみたいな人って往々にしてなんかみんなに大丈夫な人として扱われるじゃん、そういう人って、うん、でも意外と大丈夫じゃないじゃん、頑張ってるし、うん、だからなんか大丈夫じゃない人扱い、大丈夫な人扱いされてる人ってやっぱ職場にこれまでも僕いっぱい見てきたから、
うん
うん、やっぱ本当にイケてる上司とかはやっぱそういう子になんかもっと頼った方がいいでとか、もしくはなんかはい今巻き取ってほしい仕事ありますかとか聞くとか僕はやったりするけど、うんうんうん、なんかそういう風に何やろ本人に練習させていくっていうか、
うんうん
うん、なんやろ頼ることとか、そうそうそう、ちょっとこれやってくれたら自分としては気持ちが楽になるとか、うんうん、そういうところを言っていこうよみたいなのは、うんうん、僕は言うようにしてるつもりなんやけど、
うん、
けどやっぱ本人そんな人そんな私みたいな素晴らしい、うん、ちょっとあんま思んないよなこういうノリやってもな、あれなんけど
いやもうなんか怖いねやめて怖いから
そういう同僚とね、うん、会うもなんか会うばっかりじゃ僕もないから、
そうだ、ね、
やっぱ自分としてやっぱちょっとずつ練習していかなあかんからね、うんうん、だからなんか、
うん、あんまりそのなんていうか私も割となんだろうなこう体育会系のノリというか、 なんかそのやりますやりますみたいな、うんまあ、別になんかこうそういう感じが自分の中であってんけど、うんまあ、それやったらちょっと立ち行かないなみたいなこうタイミングもあって、なんかこう自分のスタンスをこう表明していくことで自分の心を守るみたいな練習をちょくちょくこうしていってるような気がする最近。
そうね、
うん、でそうするとなんかこう整えれるようにもなってくる気がする。なんか
分かります。私のおすすめは今考えてたんですけど、
うん、
実際それ僕結構ほんまに嘘じゃなくて意識してたこととしてね、
うん、
コンビニでレジの時にちょっとわがまま言うようにするのよ。例えばこうなんかお箸つけときますねって言われてはいって言っちゃってんけど、あスプーンが良かったなっていう時にあごめんなさいスプーンにしてもらっていいですかとか、そういうことでさえもなんかね 結構言うん、分かるやろ、うん、かそういうところでやっぱあ一回我慢しようになりがちやったりするから、うん、そういう小さいところで、うん、やっぱりごめんなさいストローも入れてもらっていいですかとか、
うん、
なんかお手拭きってもらえますかとか言ってみるとか、
うんうん、
そしたらあいいですよとか言ってくれたりして、あなんか自分がこっちの方が嬉しいみたいなこと言ったら意外といいですよって言ってくれたりするんやみたいな経験をしていったらいいんじゃないかなとか思ったかな、うんうん、
それそう思うすごい、
うん、だからまずちょっとコンビニでレジでわがままを言うっていうことから始めるといいかな
ここだけ聞いた人マジで何言ってるか分からない
、うん、いや大事なのよ、なんでコンビニかっていうとやっぱ瞬間だから、
そうだ、ね、
ちょっと時間取らせちゃったら迷惑かけるかなとか思っちゃう瞬間なのよね、うん、あの時絶妙に、だからなんかあもう一家になりがちなんやけど、止めてでも、うん、あすいませんこれもいいですかとか、うん、言えるといいかもしれない。
日常もそういう瞬間のオンパレードなんだよね、
う
ん、そう瞬時に判断してやるオンパレードだから練習になると思う、
うん、まあ、もし勘弁してくれ侍がいや別に全然レジでは言えてますっていう感じだったら本当にまた一緒に考えていこうはい、ということで皆さん本当に今日も2人会でしたけれども、はい、次回は本当に3人でも撮れる予定が決まっておりますので、うん、聞いていただきたいと思っています、はい、で番組の、感想はですね、ハッシュタグダゲイでつぶやけるということでですね、今日も最後に、おすすめの、うん、というか私たちお気に入りの、皆さんのつぶやきをご紹介して終えていきたいなというふうに思います。
ちょっと本当にあの長く喋りすぎているのでさっと行きましょうね。
本当だね
気がつきませんでした私。
本当だね。じゃあ私の方から、
はい、
香水ちゃんがつぶやいてくれています。ポンさん、自分から存在が遠い人に全然興味が湧かない、はい、太田さん、マジでマジでそんな人が人生相談受けるのは NG、 めっちゃ受けた、ありがとう私もここが本当に一番面白かったと思うからここ切り抜きにしてほしいですポンさんに。
それは分かりましたそれはそう本当に、う
ん、ここ本当面白かったよね。私よく出たなって聞きながら自分で思ったもん。字が自賛でした。あれ
私も認めざるを得なかったよ、うん、それはそうやなって
ようジョインしたなそんなやつがっていうね本当に
めっちゃおもろい、
面白かったですね。これは確かに私も大変お気に入りでした、
私は、
はい、
カイさんの
カイさん、
うんうん、カイさんのツイートでハッシュタグダゲイ、うん、何度かお便りしているから、お蔵入り会が自分のお便りだとしたら悲しすぎるって謎ネガティブ妄想炸裂しているので、過去この名前で送ってません、すいません、過去閉じる、パフォーマンスでいいから雑談会だよって言うてくれっていう。
なる、あだからあれね、僕らがあの僕の音声トラブルでお蔵入りした会が自分のお悩み投稿会だったら、うんうんショックやから、うん、その回が嘘でもいいから、
う
ん、雑談会やったって言ってくれってことね。
そう
なるほどね、
うん、
ちょっとポンさん言ってあげて。
おー雑談会でした。
やった
やってないのよ、
うん、やってない
お蔵入りしてんのよ。
成し遂げてない。
やってはない。やってはないねんけど、
しかもめっちゃおもろかったしな、あの声したの回。いやそうなんよね、ごめんマジで、うん、最悪。
いや
謝ってもた。謝ったや私悪くないけど、うんうん、
本輪際謝らんと、
うん、そうねそうね、はい、うん、でもまあ基本的にあれですよ、お便り会でお蔵入りした回ないんで、うん、基本的にはそう一回もない。
すごい、
だってもったいないやん。
まあ、そりゃそうよ、
うん、そうめっちゃ嫌な理由やった。
そりゃそう
よ基本的にやってますよ。やっぱ雑談はね、うん、難しいよね。もう一回話すってなると、あの話もう一回しようって結構開けへんと難しかったりするから、気持ちのらんかった
りして、ね、忘れてるぐらいのね。
そうそうそうなの、そうなの、そういう時にやりたいと思いますが、私もう一個、ミータさん、小学校の時体育の成績2か3だったけど、ドッジボール好き度5かっこ非常に好きだった私は少数派なのかしら。太田さんに怒られそうだけど、入ってたクラブ活動がドッジバレークラブという名称なのに、実質ドッジボールしかやらないくらい毎日ドッジボール漬けだったよ。みんなも好きなんだと思ってた。あの本当にここに関して言いたいのは、私は責めませんが、私はただただ太田さんに怒られそうだけどと思われてることが悲しいですなんかあそうかって。
いや怒られそうやんな
なんか私悲しかったこれ読んで、なんか私ってやっぱり怒られそうな相手なんだなと思って、そうですかと。
やっぱね、うん、どっちへの熱い嫌いっていう思いを話してたからね。
そうね、いやでもこれは本当になんか、なんだろう、遠回しにミータさんを非難してるとかではマジでなくて、
うんうんうん、
私そんなに多責人間ではないんでね、本当にこういうの見るたびにやっぱ自分の日頃の振る舞い見直さないとなって本当に思います。こういうの
そうだよ、本当
本当にそう、本当に本当に、
ね、確かに、うん、ミシェルさんに怒られそうだけどって絶対
言わない、絶対言わないけどね本当にあの舞台野郎、本当。
でも意外と、うん、あのどっち好きな人いっぱいいましたよ。
そうだよね。
ね、
いや
私もそうだけど、ね。
そうそうなのよ。ただそうそうそう、嫌いなやつも絶対いっぱいいる。
いや、そう、嫌いな人
も私はもう負けない。これはもう最終的にこちらももう騎馬戦案件よ。
めちゃめちゃ。
騎馬戦で決めさせていただく。私絶対勝つよ。ドッジボール嫌い勢として。
ドッジボール好きで強そうやけど、ね、
騎馬戦。孤軍奮闘よ私。
分かんないよね、どっちボールうまいから来ますよ、うまいか分かんない、ね、
そうそうそう、私も戦い抜くつもりでいますけれども、うん、でもまあさ、それもさ、だからなんか、なんだろう、別にミータさんが恵まれてんだよとか言いたいわけでマジないんだけど、やっぱりさ環境あるよね。僕言った通りさ、本当にこうなんか、うん、割と激しすぎてトラウマに残るようなさ、
そうだね、
うん、変な環境だったからとか、そうそう、なんか先生がどうディレクションしてたかとかもありそうだしね。
私はなんか楽しかったの、 それすごいなんか活躍したとか、そういう経験があるから、他にめっちゃ上手い人がいなかったとか、なんかそういうのもある。
そうだよね、なんかボール信じられないぐらい鬼肩でやらされてたとかさ
かわい
そ
うや。
え、それってどうだった？ボール鬼肩だったよ僕、環境。
あ、私も硬かったよ。
なんかカッチカチであるほどいいみたいな価値観だった。あ、やっぱそうなんだ、うん、それはみんなそうなのね、
うん、
はい、すいません失礼しました。もう一個ぐらい、ポンさん大丈夫ですか？
もう大丈夫じゃないですか、時間が。
終わりたがってる？
違う違う違う、ミシェルさんに怒られるよ。
え、そうなの？
めちゃめちゃ長いよ今回。大丈夫？
あ、そうなの？怒られんの？あ、これも見たかった。中ちゃんさんが208回で太田さんが言ってた許せないお菓子って、つまりこういうことでしょ、ね、って言って、あの全部が眉毛のコアラのマーチ、ね、これ本当に私許せないです。
これ大正解です、ね、
もうこれ大正解。私こういうお菓子許さない、許せないお菓子に入ってるんで、なんかもう本当悲しい、こんなことされたらねえ。
でもなんかこう話したこと探してきてくれるのめっちゃいいね。
嬉しい、マジで嬉しい、嬉しいよね、マジで嬉しいです。
すごい嬉しい。
はい、皆さんここもどしどしつぶハッシュタグだけでつぶやいてください。あと今ですね、私たちあの強化企画というか、皆さんから募集しております、私の白歴史っていうのを募集しております。皆さんね、黒歴史って言ったらもう説明せずともああいうことだなって思いつくと思うんですが、白歴史というのはですね、なかなか本当に世に出してない、みんなに公開する機会もなかなかないけど、私のあの過去の行い本当に尊かったなとか、徳が高かったなって、こう知られてないけどやったりしてることってあるじゃないですか。だからそういうことをですね、ここで皆さん消化してほしい、あの日の私偉かったのっていう話をですね、あのぜひ教えてほしいなって思います。で、本当に正直に言います、この企画あの本当に一通も来てません。
正直やな。
あの本当にな
んか正直
自分たちの企画力を疑うっていうか、本当になんか、ね、
そうですね、本当に全く来てないです、
うん、本当に上を向いて歩こうって感じで頑張って耐えてるんで、ぜひぜひ皆さんですね、あの白魔法、白魔術使った瞬間、黒魔術ならぬ私の白魔術を使った瞬間ですよ、白歴史というのは。
ややこしいもんね。
そういうのはどっちで行くか企画会議で決めといてっていう話を今してしまいましたけど、
言い返すのやめて。
そうですね、はい、皆さん
白歴史馴染んでないのにまた
送っていただけたらと思います。ということで皆さん、今週もありがとうございました。やる気ありみの太田と
ポンでした。
さようなら、じゃあねー。